ケンキさんの本の中の記述から、それから証言から、北朝鮮でのアマチュアさんの情報をまとめますと、大略するのような、こんなふうになります。1978年にマカオで失踪します。まあ、らしいです。で、その同じ年に、78年に、23歳から24歳の時、元米兵のラリー・アブシャーと結婚をします。でその後、2年後、1980年には、平壌市内のリプソクリにある家に住む。で、このリプソクリにある家というのが、曽我さん、ジェキンさんが住んでいたところと同じ、まあ、区域でして、ジェキンさんの家とは50メートルと離れていない近いところにあったということです。しかし、その3年後、1983年には、夫のラジー・アブシャーが家で死去してしまいます。そのために、まあ、あのちゃん独身に戻るわけですけれども、1984年、今度は北朝鮮の中で転居します。リプソクリにある新しい4世帯用の住宅というのができまして、まあ、アパートですね。下に2階、あ、2部屋、2階に2部屋、1階の2部屋には、やはり米兵のパリッシュさんの一家とドレスノフさんの一家が住んでいる。で2階の2階には、アノチャとソナさん、ジェンキンさんの一家が住んでいる。で、アノチャはまあ一人だったので、そこには指導員が同居していたと。で、まあ、そのような状況にあったわけですけれども、1989年には、どこかへ転居することになってしまった。で、これはどこに行ったのかはジェンキンさんはわからないと言っています。聞くこともできない。で、この数ヶ月前に、北朝鮮当局によって、在北朝鮮のドイツ人と結婚することにさせられて、になっていたということです。で、この1989年に転居したのが、しまして、で、その、転居した後に一度ばっかり、ジェンキンさん、曽我さんが同じ年に、平壌市内のダーカショップで、あのお茶さんに一度だけ会っているんですけれども、まあ、それがもう最後の出会いであったということです。で、これが、北朝鮮から持ち帰りました、あ、ジェンキンさん、曽我さんが持ち帰りました、あのお茶さんの写真です。この左の小さく写っている女性、子供の後ろの女性が、あのお茶さんであるということで、この女性については、タイ国内の人物確定において重要な根拠となった写真でして、これをタイ政府の当局、具体的には、アノチャさんの出身地が軍を統括している軍役所というのがありまして、軍役所の方が家族、友人、関係者ということにこの写真を見せて証言を取ったわけなんですけども、このとおり、これはアノチャに間違いないという証言が取れたと思います。人物確定の大きな秘密になった写真です。このようなこともありまして、2005年12月には、ジェンキンさん、そのさんと東京で面会いたし、いたしました。時の写真がこれですね。同じ年、麻生外相の、他の国の拉致被害者と共に、家族である皆さんと共に面会しています。これはタイ国内での活動の様子なんですけれども、私どもタイ国内でもこのタイ人拉致というものをタイ社会に発信したいと考えまして、各種の活動を行っております。まだデジタルものでして、またタイ人の社会関心もかなり低いものですから、困難も多いのですけれども、これは私の方の勤務大学で学生向けの講演会を開催した時の写真です。また市民集会ということも開催しております。これは初めてチェンマイで開催した時の市民集会の写真です。2006年2月には、タイの首相に直接私どもから救出の嘆願書を手渡すということを行いました。当時の首相というのは、今はもう首相ではないんですけども、タクシン首相という方で、これは報道でご存知の方もいるかと思いますけれども、2006年9月にはタイでクーデターが発生いたしました。それで政権転覆したわけなんですけれども、そのクーデターで追われた首相がこのタクシン氏でして、実はあのお茶の出身群と同じところの出身者なんですね。 で、まあ、そのようなことから家族としても首相に頼めば、クーデター前は首相はものすごい権限を持っておりまして、首相に頼めば何か進展があるんじゃないかと期待を持っていたわけなんですけれども、まあ具体的なアクションを起こるまでも前にですね、首相はクーデターで追われるということになってしまいました。これはつい先日です。石岡会長、それから飯塚会長がいらっしゃった時の塚野さんとの面会の時の写真です。で、これこの時にですね、あのお茶さんの実家の方である料理を準備してもてなしました。と言いますのが、この左手にあります青パパイヤのサラダ、これはあのお茶さんのコースであったと。それのためにですね、家族の方ではあのお茶が帰ったとしたらもうまずこれを真っ先に食べてもらいたい、そういう料理なんだと。で、それを準備して、まあ、いつか会長に振る舞ったわけです。味の方は分かりません。一緒の会長の方は分かりません。その時にですね、これまであんまりスカンさんも、このスカンさんがお父さんも亡くなっているということで家族を代表する立場であのお茶の拉致問題に対処してきたわけなんですけども、かなり強い発言をするようになってまいりました。これはこの前のテレビの画面から撮った映像ですけども、まあ、あのお茶早く帰ってきてほしい、こんな政府は間違っている、北朝鮮は間違っている。で、まあ、実際話した時はもっと長い文章で言いまして、こんなことをやる指導者、国、これは正しい国なんだろうか、そんなものがこの存在していいのであろうか、かなり強い口調で、まあ、思いを表明したわけです。で、このちょっと紙がですね、すみません、前の写真と比べますと、紙がですね、このように真っ白になってるんですけれども、それから2006年の写真を見ますと、まだ黒い紙をしているんですね。で、それ染めていたわけではありませんで、あ、これですね、まだ真っ黒い、こんなまだ若々しいというか、それが1年後にはもう真っ白な紙になってまして、実は2006年の8月に急に血液の感染症になってしまいまして、突然危篤ということになってしまいました。意識不明になりまして、私ももうその日に飛んでいって病院に来ましたが、もう医者の方がどうなるかは今日明日が今だ 50%50% が分からないというような状況でして、それが幸い回復しまして、まあ、このように歩けるようになったんですけども、実は今耳が聞こえません。で、まあ話せば自分の言いたいことは言えるんですけども、こちらの言うことが分からないので、今回も飯塚副会長の話も息子の坂東さんがですね、私が台湾通訳したことを急いで紙に書いてパッとこう父に見せて、でそれを読んだ坂東さんは、うん、それで急いで、まあ、返事を言うという、まあ、そのようなことだったわけなんですけれども、まあ、この家族もこのように、まあ、健康、この問題に流れ出せてはいけない、そういう思いを、まあ、私の支援者としても強く思います。あ、これちょっと映像がなくなってますが、すいません。それから私どもの、まあ、活動の方なんですが、家族と共に社会的な負担かけの一環としまして、政府の方にも願い出ということを繰り返しております。前の、スライドでは写真ありませんでしたけども、クーデター前の外相に面会を申し出まして、外相の方からはもう強い言葉でこの問題を重視していくと言われました。しかしその外相も2006年9月のクーデターで首相ともども政権を追われまして、で私どもの心配の一つは、そのような政治の混乱の中で拉致問題を体制はどのように取り扱っていくのか、内政に手一杯になっている中でこの問題はもう軽視されてしまうんだろうか、またこれまでそれまでに大政府が北朝鮮に対して積み上げたことがこれは引き継がれるんであろうか、この辺非常に不安だったわけですけれども、2006年の12月に外相に会いましたところ、 クーデターの後も政府の姿勢には全く変わりがないということが明言されました。これはマスコミにも外相が同じ言葉を伝えております。さらに外相の方からはこの件は私の政治スケジュールに組み込んでいくという強い言葉がありまして、政策変更はない、アゴチャの問題にも対策は一貫して強くしていきます、まあ、そのようなことが今日です。改めて革命の現暫定政権からも表明されたわけです。私どもの方では、まあ、そのように蔡政府への働きかけ、タイの社会への発信、それから家族の支援ということを支援活動に関して行っております。その中でも私どもの方で重視していますので、今この出版活動がございます。あ、これですね。これの前ちょっと前置きをいたしますと、タイにおいて拉致問題を語る上で非常に困難な点、まあ、いろいろあるんですけれども、一つはですね、北朝鮮といってもわからないんですね。韓国と一緒になっているんです。そのような中で北朝鮮に拉致されるなんて言いますと、甚だしい場合には、あの韓国でしょ、ああいうところにいるんだったらいいじゃないの、だから帰ってこないのよそんな印象も非常に多い。でこれは実はそういう中ではもう北朝鮮というのはどういう国なのか、でそこで行われている人権侵害の実情、これを体系だってタイ社会に問わない限りはこの問題は十分に理解されないだろう、そのような思いをも強く持っております。そうしますと、個別の拉致問題ということを発信するのと同時に、北朝鮮の人権状況、これを体系だってきちんとタイ社会に問う、これが極めて重要な救援のための要素になっていると考えております。そのために一つはこのジェンキンさんの本、これの版権を取得いたしまして、タイ語で出す準備を行っております。それからこちらは、この本は英語の本なんですけれども、脱北者の面接集です。で脱北者の人が北朝鮮国内でどんなひどい人権侵害に遭ってきたのか、また目にしたのか、これは強制収容所みたいなものも含めまして、そういう訴訟なんですけども、これも私の方で関係取得しまして、つい1月にですね、翻訳が終了しました。これも7月ぐらいには大社会に問いたいものと考えております。で脱北について若干申し上げますと、タイは今現在、まあ、脱北者がおそらく中国を別とすれば最も発生している国の一つだろうと思われます。私どもが把握している情報では、昨年1年間でタイ当局に拘束された脱北者が約1000名で、今年1月から3月、4月までの数字が昨年度の1月から4月のペースをはるかに上回るペースになっている。今年においてはおそらく 1.5 倍からもしかしたら2倍ぐらいの脱北者がタイで出る可能性があります。で、まあ、これも人権侵害、まあ、ラチルは外国人に対する人権侵害ですけれども、まあ、脱北は自国民に対する人権侵害の結果として発生していると考えましたらば、北朝鮮による人権侵害のというのが、まあ、タイには脱北も含めて非常に関わりが深いわけですけれども、そういったことも含めてタイ社会には何も認識されない、脱北者といっても何で来てるんだろう、それで終わりです。また報道の傾向を見ましても、日本のマスコミの方々とは全く違いまして、非常に個別の一つ一つの事件を記事にするだけで、その背景を掘り下げるということも全くありませんので、まあ、そういったことも含めて北朝鮮で何が起こっているのか、これを体系だって大社会に問うていくこと、これは私どもの支援団体の大きな使命であると考えています。あ、スライドはここまでです。私どもの支援団体の方、まだまだ人も少なくて、また活動も非常に限られているんですけれども、家族と非常に密接な関係を保ちながら、まあ、草の根レベルですけれども、かなり動きを出しております。今後とも日本国内の皆様も含めましてご支援いただければと考えております。また今回明らかになりますルーマニアの家族、この4月22日にはタイの家族もこちらに参りまして、タイの家族もルーマニアの家族と会うこと、また連携するということを 非常に、まあ、もう機会とすることをしたいというふうに懸念しておりますので、またタイとルーマニア、タイと韓国といった連携も今後進められればと考えておりますと。私も長くなりました。